私も働ける人生バラ色ラジオ。皆様ごきげんよう。パーソナリティの力士さゆり子です。この番組はセカンドキャリアを輝かしく生きるララコンシェルジュのメンバーをお一人ずつゲストにお迎えして、その方のキャリアストーリー、生き方に迫る番組です。ゲストの方々は様々な経験を経て起業され、毎日を素敵に生きていらっしゃいます。そんな彼女たちから素敵に生きるヒントを得て、あなたも最初の一歩踏み出してみませんか。第75回目の今回もララコンシェルジュ代表の永橋智代さんと一緒に素敵なゲストをお迎えしてお送りいたします。永橋さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、永橋です。よろしくお願いいたします。
お願いします。そして本日お迎えするのは、森林浴ファシリテーター、そして社会保険労務士さんとしてご活躍中の佐野悦子さんです。佐野さん、ようこそお越しくださいました。
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今背景もズームの背景もですね、素敵な森林というようなはい、グリーンが目立っております。素敵な背景です。ですね、佐野さんはその森林浴ファシリテーターと社会保険労務士ということで、はい、この森林浴ファシリテーターって実際どんなことをしているのか、ぜひ最初にお聞きしたいなと思うんですけれども。
そうですね、はい、ありがとうございます。森林浴ファシリテーターっていうのは、一般社団法人森と未来というところが認定している資格なんですけれども、森と未来自体も、もう10年以上、森と、都会の人をつなぐというような、森と人間の持続的な、共存っていうところを、実現したいということで活動している協会でして、はい、そこで、森、同じように、思いを持っている人たちを増やしたいって言って始まったのが森林浴ファシリテーターです。主には森林浴っていうアクティビティと自分の本業とか強み、それを掛け合わせて、私だったら、会社の企業向けに何か人の研修をするとかありますし、何ですかね、何かお店で働いてる人がいたら、そのお店のお客さんに向けて何かをするとか、森と自分の強みっていうので、いろいろ森の活用をして、もっとみんなに知ってもらおうっていうような活動をしているのが森林浴ファシリテーターです。大事にしているのがですね、ただ単に我々とお客さんが森に行けばいいっていうだけじゃなくて、森のある場所にも、森自体にも、そこに暮らす人々にもいい企画を作って、四方よしっていうような企画を作りましょうと。必ずしも自分が森に案内しなくてもいいけれども、そういうディレクションみたいなことをするにしても、自分とお客さんだけじゃなくて周りの人も良いっていう、そういった視野で企画しましょうっていうのが大事にしているところですね。
はい。この
森林、そう、ゆりちゃん、私もね、参加させてもらったことがあるんですよ。
ありがとうございます。
うん、で、その時は、焚き木を囲んで、ね、皆さんとちょっとお話をしたりとか、あとはその、森の中で寝て、横になってね、やっぱり、そう、目をつぶって、あれは瞑想的な感じなのかな。
そうですね。歩く瞑想って言ったりする人もいるんですけれども、森の中で五感って言われる我々の感覚を意識的に使う時間にします。普段暮らしてると感覚ってあんまり使わないですね、我々はね。視覚は使うかもしれないけど、匂いをとか、進んで嗅いだりとか、あんまりしないじゃないですか、触覚とか。そういうのを普段使ってない機能を、意識的に使うことで、心身のバランスを整えるというか、思考優位になっている、少しこの回転しすぎの頭を緩めるみたいな、そんな効果がありますね。はい。で、実際、ストレスホルモンが減るとか、自律神経が落ち着くとか、そういった実証実験もあったりするので、我々の、人間にとってはすごくいい、環境だっていうことを改めて、言われてみればそりゃそうだよねって、みんなが誰しも納得するようなことだと思うんですけどね。自然の中にいるとなんとなくほっとするとか、なんとなく落ち着く、リラックスするっていうのがあって、はい、それは気のせいなんかじゃないんだよってことが分かってるってことですね。
私が多分行かせてもらったのは厚木でしたっけ、
あ、そう
遊
で
び
す
の
ね。
方でしょ。
相模原ですね。
相模は、そう、だから都心から普通に行けて
あ、行け
ね。
るんです。
えー、
そう
そ
です
うなん
ね。
であ す
そ
よ
こは
ね。
本当に都心から近い森で、貴重な森ではありますね。あそこまで、ちゃんとした森で整備されてっていうの
やこ、
が。
山登りみたいのできましたもんね。
そうで
上
す
の方
ね。
に
そうで
ね、
す、そうです。
皆さん
そう
で
です、
登
そう
っ
です、
て
そうです。
ね。そう、す
そう
ごい良
なん
か
で
ったです。
す。ありがとうございます。だっ
結構
て
じゃあ
森、
森の中で横になる経験もなかったしさ、見
ない
て、
ですよ
立って見よ、
ね。
そう、空、それ下
いい
か
で
ら
すね。
開けたね、木々と空って、やっぱああいう景色もなかった、見たことなかった。で、あとは、やっぱり焚き木のね、パチパチした音を
そうで
聞
す
きなが
ね。
らね、みんなで語り合うって、
そうです
ね、やっぱす
ね。
ごい、ね、心がやっぱね、放たれるというか
なんと
ね、
なく
解き
そう
放
で
た
す
れる。
ね。ゆったりしますよね。で、ワンさんがいらっしゃっていただいたのは、実は真冬で、ほとんどこの葉っぱがない、落ちた。だから森林浴って言っても緑の世界というよりも枯れ葉の世界というかね、
確かに確かに。
常緑樹はありましたけれども、それでもちょっと枯れた、水分カラカラみたいな状態だったんですが、それでもそうやって感じていただけて、やっぱ森、冬は冬で静かなんですね、森っていうのが。なので、冬は冬なりな楽しみ方があるというふうに考えて、
いいですね。季節ならではの楽しみ。
季節ならではですね。
があるって
今
こ
の
とで
季
す
節
ね。
と、3月、4月、5月の新緑の季節は本当に綺麗
また
な
違
の
う。
で、またその季節もね、機会があれば森にいらしていただきたいなって思いますね。
ぜひぜひです。ありがとうございます。この森林浴ファシリテーターをされながら、そして社労士さんとして活躍されてるっていうか、これ、この組み合わせってどうなんですか？社労士さんの中で。
多分いないと思
いない
ま
ね。
す。
そうそう。聞いた
た
こ
だ
と
なん
ないですよ
か、
ね。聞いた
ちょ
こ
い
と
ち
ない。
ょいね、この間聞いたんです。アーユルヴェーダをやってる人と社労士って組み合わせの人がいるとか、そういうのは聞いたことはありますけれども、ほぼいない感じではありますよね。
ちょっとその辺のつながりも紐解いていきたいなっていうふうに感じてるんですけれども、もともとのその、ちょっとキャリアのお話をしていただいてもよろしいですか？大学ご卒業後は、どういった、職に就か
大
れ
学
ました
卒業して最初に入ったのが、ワコールという下着のメーカーでして、ここ入ったのも、割と女性が多い職場、女性のイメージがあったから選んだんですけれども、私は1992年に社会人になった年なんですが、まだまだ今と違って、女性はアシスタント的な立ち位置の世の中だったけれども、私はもっとちゃんと仕事がしたいなと思って、おじさんたち、ごめんなさい、こっち来ちゃうって、おじさんたちの言うこと聞くのはもう嫌だ、絶対耐えられないと思ったんで、女性の多い職場だったらまだいいかなと思ってワコール選びました。で、4年ほどいたんですけれども、その時は仕事は販売職で、百貨店で売り場立ってたんですけれども、なかなかこれがね、私があんま楽しめなくて、勝手に売り上げってできるようになるんですけれども、売り上げを作ってもまた次の月はまた一から作ってっていう、この繰り返しがですね、消耗してる感じがしちゃったんですね。なので嫌だなと思って転職して、その時転職して最初についたのは経理職。
経理ですね。
そこから職域広げていったりして、経理から人事総務、経営企画とか、そんな感じで管理部門の仕事を、ずっと広げていったというようなところですね。管理部門の仕事が、合ってたんですね。私もきっと。
管理。
影で、ふむふむ、自分の思い通りになってるぞ、みたいな。
おお、そういった視点だったんですね。
そういうのが表に出たいわけじゃないから、裏で糸引いてるみたいなのが、自分だったからかもしれない
あ、そっか。それはどんなお仕事でそういうふうに感じられるんですか？ちょっとあんまりイメージが。
一番感じるのは人事ですよね。それ一番感じるのは人事で、特に中小、私は4社、その後転職してるんですけれども、人数が少ない、30人とかくらいの会社だと、社内は人事、総務が大体やりますから、いろんな揉め事もありながら、いろんなルールも入れることもありながら、自分たちがこの会社、俯瞰しながらね、ここの部署がこうだ、そこの部署がこうだって調整しながらやるっていう、調整っていう仕事があってたのかもしれないですね、自分に。
その調整した結果が、この何かこう、会社としての、数字であったりですとか、そのところに見えてくるっていうのが楽しさだった。
ってことですか？
まあそうですね。まず社内が円滑に回るとか、
円滑になる。
なんかこのトラブルが少なくなるとか、まずノーマルな、フラットな状態するところからですね、モチベーションを上げるような、こういうことやってこう、ああいうことやってこうみたいな感じで、はい。そうすると人も辞めなくなりますし、はい。新しく入ってきても、みんな広い心で受け入れができるという、なんか、いうようなことになるので、はい。
社労士さんの資格を取られたの
はい。
は、いつ頃だったんです
社
か？
労士の資格取ったのは2003年でずいぶん前の。働きながらですね、サラリーマンしながら取りました。
じゃあ、人事をやってる頃ですか？
そうですね、経理をやって、4、5年目だったかな。で、人事もちょっとずつやるようになってってところで、社労士取りました。社労士取ったのは人事をやって面白そうだなっていうよりも、まあ私きっとこのまま結婚しないのかもなって、多分30ちょっと過ぎくらいなんですけど、思っては、なんか転職もしちゃったし、ね、寝なし草になるのも嫌だから、なんか資格でも取ろうかなと思った時に、まあ、選択肢の中で、まあ、社労士が一番面白そうだなと思ったのはありますね。まあ、税理士とか、司法書士とか、なんかいろいろある中で、まあ、社労士が一番面白そうかなと思って取りました。はい。でも全然独立する気もなかった
よかった
し、
です
当
ね。
時は社労士の仕事って言っても本当限られて、今みたいにこんないろんな人が独立してみたいな感じじゃなかっ
どう
た
なっち
の
ゃったんです
で、
か。
はい、はい。全然独立は考えてなかったですね、取った当初は。はい。
じゃあ、その資格を持ちながらも、でも、この会社で働くっていうことを
ね。
続け
そうですね。はい。
その転職も何回か繰り返されたっていうことですけれども、ご自身の中で印象に残っている職場でしたり、ここはちょっと大変だったですとか、そういった部分でも構わないんですけれども、何か
そうですね。
印象に残ったこと。
キャリアストーリーでもお話ししたかもしれないんですけれども、印象に残っているのは、保育園の会社に入った時ですね。2017年くらいだったかな。そこは社長が私と同い年だったんですけれども、その頃私はもう40を過ぎていて、当時なかなか40過ぎて転職活動が苦戦したんですよね。で、割とようやく決まった職場だったんです。で、結構この自己肯定感も下がって落ちてばっかりなんで、もう職場働くとこないのかなと思いながら最後買った、拾ってもらった会社なんですけど、そこの社長がですね、浅野さんも僕と同じ年だねって言って、まだこれからもう一頑張りしろって言われてんのかもねと、一緒に頑張っていこうよみたいにすごい明るく言われた時にすごいほっとしたんですよね。あ、まだ私も活躍できんだなって。今から思えば全然活躍できる年だけれども、その頃は傷ついてたりもするんで、はい、そんな感じで、あ、そうやって言ってもらえるんだったら私も頑張ろうみたいに思ったし、初めて職場が楽しいと思ったのもそこでした。仕事が楽しい。みんなでやっていくのが楽しいと思ったのはそこでしたね。はい。で、その会社は割と激務で、いつも11時とか12時くらいに帰るような、超残業の会社だったんだけど、全然辛くないんですよ。もう楽しくてしょうがないんですよ。みんなその頃会社が、まあ保育園をどんどん広げていこうみたいな勢いだったから、社長がせっかくそう思ってんだから、我々も同じ船に乗ろうよみたいな、なんか一致団結したみたいな雰囲気が自然とできてましてですね、それが楽しい。で、楽しいとやっぱりそんな毎日遅くまで残業してても全然疲れしないし、苦にもならない。なんだったら土曜日も行っちゃうくらいの勢いで、はい。なので、あ、人間ってこうなるんだなって自分で自分がびっくりしたこともあるし、はい。っていうのが印象に残ってる会社ですね。
佐野さん以外の皆さん
はい。
もやっぱり同じように、
あ、そうです、そうです、
終電ギリギリぐらいまで
そうです。あ、そうで
残
す、そ
ら
う
れて、でもやっぱり楽しいっていう雰囲気
な
だっ
ん
たん
で
です
す。
すか？
で、
じゃあ、
結構、少数精鋭で、もう、超ジョブ型でやってましたから、それぞれの専門の仕事なんですけど、なんかね、保育園なんで、許認可の書類とかめちゃくちゃ作ったりするんですけど、そういうのを作る部署、2人くらいいたんですが、2人じゃ間に合わないからみんなでやろうよ、みたいな。で、コピー機も1台しかないから、じゃあ、自分はこっちに行って、違う園に行ってコピーしてくるよとか、なんか本当に、とりあえずみんなで、乗り切ろうみたいな雰囲気だったんですよね。
協力体制が素
いや、
晴ら
そうなん
しい
ですよ。
ね。
自然とできてくる、来たみたいなところで。
それがさ、自然にできるっ
できる。
て、社長が素晴らしいってこと？
そうなんですよね。社長がね、言葉がね、 いちいち胸に響く言葉というか、あと社長本当素晴らしいです。失敗したりとかしても、まあ、なんていうんですかね、怒るとか注意するっていうよりも、あ、じゃあまあ次はもうだい、次気をつけてくれればいいからみたいな感じだし、経験がない分野でも、なんかできそうだからやってみて、みたいな感じで、なんか任せてもらえるんですよ。人によってはなんで無責任に丸投げしてって思うかもしれないけれども、みんなそれぞれ経験積んだ人ばっかりだったんで、一気に自分の職域が広がるみたいな職場だったんですよね。で、なんかやっぱりうまくいかなかったって言っても、そうやって言ってもらえるし、まあ安心な職場ではありましたよね。できないって言えるっていうような。
すごくそうやって信じてもらえているっていう感じがす
感
ご
じ
くあ
な
り
ん
ま
です
す
すよ
ね。
ね。不思議ですよね。そこら辺意識してやってるとは思えないんですけど。
おお、自然に。
ああ、すごい。
そうです
ねえ、みんな
ね。
そういう会社でありたいと思
そうで
いな
す
がらね、
よね。そう
な
で
か
す
なか難し
ね。
くてね。
そうそうそう。
な
あとは
る
人数が少ないからできてたっていうのもあるのかもしれないですけどね。いろんな人がいたら、やっぱりなかなか全員がってわけにはいかないのかなと思うし。
そこからこの、独立していくっていう、道筋をたどられるわけですけれど
そう
も、
です
何かそ
ね。
れってきっかけがあったりしたんです
独
か？
立はですね、コロナですね、きっかけは。コロナ、
コロ
コロ
ナ。
ナです。で、コロナで緊急事態宣言が出て、みんなリモート勤務になるじゃないですか。それで私も例に漏れず、リモートして、今、暇なんで、こんなに働いてる中、日中に自分の家にいるってことがなかったわけです、今まで、私は。すごく新鮮だし、外出ちゃいけないのは分かってるけれども、まあちょっとマスクしながら近所いろいろ歩いたりすると、意外と近所でいろんな活動をしてて、なんか朝行けばラジオ体操やってるし、あとはなんか近所の公園で保全活動をしてたりとか、いろんなことやってたんで、なんか興味本位でいろんなとこ参加してたら、なんか楽しかったんですよ。いろんな世代の人がいて、近所の情報も入って。で、緊急事態宣言明けて、リモート終わったらまたこの時間作れなくなるなと思ったわけです。仕事してるとやっぱり行き帰りも含めて10時間以上家にいないじゃないですか。だから、やっぱふとね、そこで、あ、これ嫌だなと、この時間が純粋なくなるの嫌だなと思ったし、当時はだから私が50歳になりたてくらいのことなんだって、やっぱ定年みたいなのもね、そろそろ頭に浮かんでくる頃だし、そこで、なんかないかなと思ったときに、そういえば、社労士で独立みたいな、みたいな感じで、って思ってたんですけど、まあ、同じように、独立に躊躇する仲間の勉強会みたいなのがあって、そこ行ったときに、みんな躊躇する理由が同じだったっていうところに、なんか妙に背中を押されてですね、要するに仕事もらえなかったらどうしよう、収入はどうしようということで、人脈もない。どうしようどうしようって。みんな同じことだったんですよね。そしたらなんか急にね、なんか背中を押された気がして、あ、みんな同じなんだなと思って、じゃあもっと堅実的に準備をすればいいじゃんと思ったんですよ。なんか不思議なんですけど。
それで前に進めるってね、勇気があり
なん
ま
で
し
す
た
か
ね。
ね。やっぱみんなと一緒だから怖くないと思ったのかもしれないですね。わかんないですけれども。そうです、そうです。
なる
いや、そう。
ほど。で
それ
も、
で独立したって感じです。
ええー。いや、でも面白い。コロナでみんな人生って意外とちょっと変わってるじゃないです
そうで
か。
すね。
そう。だけど、佐野さんの変化はちょっと面白い。
本当ですか？
コロナで、そうだよね。コロナの生活が、まあ、家で、地域ですごく生活が良くって、それを続けたいと思ったわけ
そ
で。
う
思っ
な
た
ん
んで
です
よ
すよ。
ね。
そうなんですよ。
ね、でも不安、そうだよね。普通だったら不安を感じる
そう
と
です
か
よね。
さ、その生活にね。だ
それ
けど、
は、そうですね。それは全然なかったんですよね。
それが、心理学ファシリテーターにもつながってるんでしょうかね。
そうですね。心理学
なんだ
ファシ
ろ
リテー
う。
ターはですね、まさにでもちょうどコロナの頃に、養成講座が始まったんで、時期としては同じなんですけれども、自分の仕事と親和性が高いなって初めてから気づいて、で、なんとか一緒にできないかなって思った感じですね。あとは確かに心理学ファシリテーターっていうのもちょっとずつやっていく中で、自分には選択肢がいくつかあるなっていう、少し、なんか、ゆとりができたのかもしれないですね。
ね、そうですよね。いろんな働き方があるとかさ、
そうなんですよ
ね、い
ね。
ろんな生き方がある。
そう
なん
なん
か
です
良い
よ。
人生とは何ぞやみたいなことですよね。
いや、本当そうです
ね、
ね。
その一生懸命働くことばっかりがいい人生でもないよとかっていう
そう
こ
な
と
ん
で
です
もん
よ。そう
ね。
です、そうです。でも会社に勤めてると、もうどうしてもそうなっちゃいますよね。勤める以外に働くってさ、みたいな考えたこともないし。はい。でもなんかもっと豊かに暮らすっていうとおかしいけれども、ゆったりじゃないですけどね。そうやって暮らしてる人もいるし、そういうのもあるんだよねって改めていろいろ気づかされたコロナのところでしたかね。
独立されてみて今いかがですか？
はい。
心境の変化ですとかそういったところ聞きたいです。
あ、全然また勤めようかなとはもう思わないですね、全然。
ああ、やっぱ今の
で
方
は、
が。びっくりしました。今また勤めようかな。どっちに行くだろうって思っち
もう戻れないですね。もう戻れないです。はい、はい。
ゃう。今どうですか？楽しいのがやっぱり一番
まあ
聞き
そう
たい。
ですね。大変なことももちろんありますけれども、まあ楽しいし、ワクワクする時間も多いですね。会社勤めして
どんなと
あ、
ころにワクワクしたり楽しいって感じます？
そうですね。私もまだすごいのんびりしててね、成長スピードがめちゃくちゃ遅いんですけれども、開業してそろそろちゃんと軌道に乗せないかいかんやろみたいに最近思ってですね。結構しっかりと AI と向き合いながら、授業のことを考える時間が一番ワクワクしますね。これできたら最強じゃないって思うくらいの、なんて言うんですか。AI もほら、ポジティブなこと言ってくれるじゃない。
じゃあ、いろんなことを今考えて、事業
そうで
計
す
画みたいな
ね。
ところです
そう
か？
ですね。あとはいろんな人に会ってお話をする時間が、場があるっていうのも、自分にとっては、楽しい時間ですね。大変と思う時もあるんですけど、なんかその、複数の人といろんな深い話をした日って、ああ、今日楽しかったなって思えたりするんですよね。なので、はい。そういうのは楽しいですね。
その中からどんどんどんどんビジョンがこう明
そうで
確
す
になっていくっ
ね。
ていうところなのかなって感じるんですけど、これから思い描いていることとか挑戦していきたいことってありますか？
そうですね。二つあって、一つは、冒頭に触れていただいた心理学ファシリテーターのところで、森の授業っていうのをもっとスケールさせたいなって思ってます。で、今はまあ、スポットみたいな感じで、企業向けの研修とかやってるんですけれども、まあ、インバウンド向けの、森の、リトリートですとか、何かその定期的にサービス提供できるような体制を作るところも含めてですね、きちんと回るような、形にビジネスにしていきたいなって思うのが一つ。あともう一つ、社労士のところでは、私は開業してからその組織作りみたいなところをやりたいってずっと思っていて、で、まあずっと試行錯誤してたんですけれども、そこもまあコンサルというか、プロジェクトみたいな感じのメニューにして、そこのお客さんもどんどん作って、成果を出していきたいなと思ったりしてます。はい、その二つをスケールさせたいですね。はい、はい、はい。
なんかこのインバウンドっていう言葉が出てきましたけれども、このまた世界が広がっていく感じしますね。
はい、はい。そうですね。もう行ってもいいよね、みたいな。悩むんだったら行ったら、みたいな。
でもなんかそのきっかけってあるんですか？そのインバウンド向けにやっていこうみたいな思った。
インバウンド向けはですね、常々森林浴っていうこと自体が海外の人の方がむしろ注目してるっていうのは前から聞いてたんですけ
な
れ
る
ど
ほど。
も、インバウンド向けの、観光っていうかな、なんかコンテンツをいろいろ提供してる、ウェブサイトを運営してる会社の人と話す機会があって、その時に、特に、インバウンドの旅行者って日本でいろんなこと体験したいと思っていて、日本全国で体験できるいろんなコンテンツを集めてるんだという話を聞いて、森とか、森の中の活動、メディテーション、そういったリトリートを日本ですごくしたいって人は多いけど、やってくれる人が少ないんだよねって聞いたときに、あ、なるほどと。少ないんだったらそれはやるしかないよねって思ったのが、
かっこいい。
きっかけではありますね。
なるほど。じゃあこれからその森林浴の分野と、そのもう一つのその組織作りっ
そう
てい
で
うと
す
ころ、
ね。そうです
楽
ね。
しみですね。
はい。
ありが
あり
とうご
がとう
ざ
ご
い
ざい
ま
ます。
す。素敵なお話たくさん伺いました。ここまで森林浴ファシリテーター、そして社会保険労務士としてご活躍中の佐野悦子さんにお話を伺いました。長橋さん、いかがでしたか？
ねえ、佐野さん、素敵でしょ？素敵な趣味。
ん。
そうそう。もう一個さ、付け加えた IPO もできんだよね。
あ、そうですね。
これってな
IPO
か
は
な
サラ
か、
リーマンの時にやってたんで、そういった上場したりとか、成長フェーズに行くフェーズが一番得意なと
い
ころです
や
ね。
ー、ですよね。だ
はい。
から、ほんと、
そ
すごいの
う
よ。
です
やっ
ね。
ぱり、
立ち上
なん
げ
で
み
も
た
で
い
き
な
て。
ところです。
そう。でもさ、それってやっぱり、50歳ぐらいで開業され、ちょっと考え出して、開業はいくつでされた
開
の？
業はですね、2023年ですね。だから2年ほど、思い立ってから2年後に開
ぐらい
業
し
です。
て。そうか、そうか。でもさ、きっとそれまでの経験っていうのが、ちょうど蓄積されていって、ね、50代にちょうど爆発するみたいなね。そうそうそう。ちょうどね。
ありがとうございます。おっしゃっ
ね。
ていただいて。でも、
そう
そういう
そうそ
ふう
う。
に
です
ね、
よね。
はい、
ね。
なれ
そう。
ばいいかなと思っ
だか
て
ら、
ます。
私なんかはほら、働いての主婦だったで、ね、働けなかった時期とかもなんねが主だったんだけど、でも、やっぱり、働いてきた女性に私はすごいリスペクトをしていて、やっぱそう。だって時代的に大変だったじゃないですか。
まあ、
働
そう
き
です
続けることがね、途中でやっ
ね。
ぱ転職もすごい大変だったって、年齢的にね、っていう、もうまさにその時代だったから、なんかそこをずっと駆け抜けてきたっていうのは、本当にそうなんです。私は本当に尊敬で。そう。でもね、そう、やっぱり、その年齢、これ、そう、多分今、すごい佐野さんがやりたいことがいっぱい出てくるっていうのは、やっぱり、私たちがこれをね、20、30で開業してたら、きっとそうではなかったかも
そ
し
う
れ
かも
ない
し
んで
れ
す
ない
よ
です
ね。
ね。確か
そ
にそれは
う。
そう、
ね。
本
そう。お互い、やっぱりいろんな人生を歩んできて、それがそれぞれ蓄積されて、なんか、今、ここでなんかこう、結びついてるというかね。今、ここで、そうなって、だから、そう、なんか年齢が強みになるようなね。
ああ、いいです
そう
ね。
そう、生き方をしていきたいし、なんかそういう社会にを目指していけたらいいなってお話聞いてて
本当
思
で
います した。
ね。
ねえ。そう、頑
ま
張ろう
さに
ね。
思います。
頑張
今
りましょ
に名前をおっしゃったその主婦っていうキャリア、私はそれ本当に感銘受けて、本当にそうだよねって思っ
嬉
て。
しい。
主婦長年やってきた人は私は何でもできないんですって面接でもね、言いますけれども、逆に主婦の仕事やれって言われてもできないから、私とか、
いや、
男の人たちとかってみたいな。
ね、だからそうやってお互いがやっぱリスペクトしていくのがね、いいですよね。
そう、そ
そ
の方がいい
う。
ですよ、本当
ね。
に。
いやー、
ねえ、
嬉しい。素
今
敵
時
な
代が追
話。
いついてきたって感じですよ
あ、
ね。
ね、ですよね。ほんと、ほんと、
そっ
ほ
か
ん
そっ
と。
か。
でも、これからはほんと、やっぱ女性の感性っていうのが、多分必要な社会になってくると思うのでね、頑張っていきましょう、一緒に。
ぜひぜひよろしくお願
ぜ
い
ひ。
します。
本当ありが
素
とう
敵
ござ
ない
ま
お
し
話。ありがとう
た。
ございました。
佐野さんについて詳しく知りたい方は、デジタルブックやホームページなど、ぜひリンクからご覧ください。というわけで、私も働ける？人生バラ色ラジオ。今回は森林浴ファシリテーター、社会保険労務士の佐野悦子さんをゲストにお迎えして、ララコンシェルジュ代表の永橋智代さんと、パーソナリティ力久由里子でお送りいたしました。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。